1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は日米の首脳会議でなんと日本人宇宙飛行士が月面に2人降り立つ、そこが明言されたっていうところでかなり宇宙業界盛り上がっております。このニュースをホワイトハウスから出ている資料をもとに、どんなところに日米でお金を使ってどんなところに期待しているのか、そのあたりに関するお話もしていこうと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2024年4月11日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日4月11日は新月が4月9日だったので、そこからちょっとだけ月が頭を出してくる、そんな日になっております。まあ、夜空見上げながら宇宙話聞いていただくのもいいですし、朝の通勤時間、いろんなタイミングで聞いていただけたら嬉しいです。前回はブラックホールの写真を撮るっていう研究がどうやって発展してきてるのか、最新のアストロフィジカルジャーナルレターに投稿された論文を紹介させていただいた形ですね。ブラックホールめっちゃ分かってきてるんだなと思うとちょっとロマンが溢れますよね。まあぜひ好きなエピソードから聞いていただきたいなと思っていて、じゃあ本日どんなお話をするかっていうとですね、今後のアルテミス計画、人間が、日本人が、世界中の人類が月にまた降り立っていく、そんなストーリーの中で日本の宇宙飛行士が2人行くことが明言されたというところで、これはかなりね面白い内容になってきたんじゃないかなというところをお話ししていきたいと思います。このニュース、さすがに今日どっかしらではみんな見かけたんじゃないかなと思うんですね。これどういう流れで出てきた話かっていうと、まあ、そもそも日本人宇宙飛行士が何人行くとかそういう話って明確には宣言されてなかったんですよ。でそこに対して昨日一昨日でですね、一昨日なのかな、実施されたこれ日米の首脳会談で発表された決定事項の中に、日本人の宇宙飛行士が2人月面に行きますと、アメリカ人以外では日本人が初の月面着陸をするっていうことがホワイトハウスからのステートメントの中で明言された。これが激アツ状態になっているっていう、そういう感じですね。で多分、まあ、これの背景にあるのは、そもそもアルテミス計画って呼ばれるアポロ計画の後継プロジェクトがあって、まあ、世界中で協力して月面を目指しましょうっていう動きですね、最近活発になっている。でその中で、まあ、例えば日本はどんな役割をするのかとか、アメリカが主導してるけどアメリカはどういうとこやってるのかみたいな、いろんなところがだんだんこう整理され始めて、どんどんどんどん動いていっているわけですね。で日本はそれこそ月面着陸どうやってやるのかみたいなところの、まあ、新しい技術を検証するっていう意味合いで、先日月面着陸機スリムですね、無事着陸成功させた、そんな背景がありました。でそこで、まあじゃあアルテミス計画、こっからどんどん月の周りを宇宙飛行士がぐるっと回って帰ってくるっていう計画があったりとか、でそこから次月面に着陸するっていうミッションがあったりとか、結構いろんなパターンが想定されてるわけですね。でこれを段階踏んでいくことで、最終的には月面にこう月面基地みたいなのも建築されて、そこをベースにいろんな研究が進んでいくとかね、あるわけですよ。だからかなり明確に将来の計画が決まっている状態で、じゃあ一体誰が月面に行くのか、どの国がそこに踏み込んでいくのか、ここが重要なポイントになってくる。 そんな中で今回の岸田さんとバイデン大統領の首脳会議で決定事項の中にアルテミス計画で日本人宇宙飛行士2名が月面着陸しますよというところが明記されたわけですね。もう激アツですよ。なので今は実はこのポッドキャストを更新するときにホワイトハウスが出している、まあ、プレスリリースというかユナイテッドステイツジャパンジョインリーダーステイトメントっていう、まあ簡単に言うと首脳会議のレポートみたいなのを見ながら喋ってるんですけど、ここにリーチングニューフロンティアインスペースっていう話が載ってます。でどんな話が書いてあるかっていうと、まあ宇宙で新たなフロンティア、まあエリアに挑んでいきますよっていう話が書いてあって、ここには日本とアメリカ、まあこれグローバルなパートナーシップっていうのは、まあ引き続きガンガンやっていきます。で日米は太陽系の探査と、これはリターントゥザムーンということで月への回帰を主導している、そんな感じですね。でここに対して、まあアメリカはアルテミス計画全体のこう取り仕切りもそうだし、まあ世界中をリードしていきますよっていう流れがあって、でじゃあ日本は例えば今回のこの月探査の協定に対してはこう与圧式の月面探査機ですね、これローバーとか、まあ特にだからあのトヨタの月面で走るルナクルーザーだったっけなっていうところの、まあ、貢献とかそのあたりが、まあ、大きくありますよねみたいな話がこれまでこう固められてたポイントなんですね。でそこに一文書いてあるのがこれがやっぱり一番重要なポイントですね。で Today we welcome to sign the Lunar Surface ExplorationImplementing Alignment だから、まあ協定をしっかり結びました。で、日本は与圧ローバーを与える。そして、United States plan to allocate two astronauts to、flight opportunity っていうので、飛んでいく機会、2人の宇宙飛行士飛んでいくことっていうのを割り当てていますよって、割り当ての計画が立ってますよっていう話が、明記されたわけですね。やばすぎますね、これは。つまり、こう、世界中で今、月面着陸っていうところ、次に行うのは、アメリカの次に降り立つ国っていうのは、これ、日本ですよっていうのが、明記されたわけです。首脳会議で。これはもう、そういうことじゃないですか。なので、日本人宇宙飛行士2名が月面に降り立つっていう姿ですね。まあ、近い将来、見ていけるんじゃなかろうかというところをちょっとみんなに共有したくて、ちょっと時事性の高いニュースですけど今日は紹介させていただきましたね。でこの中で、まあ、あとは日米でいろんな投資もしていこうねっていう話が書いてあって、同じセクションにでマイクロソフトの AI とクラウドのインフラ人材育成研究所に対して29億ドルの日本への投資を行いますとか、これ日米両国でですね。で、トヨタに対する、支援っていうのも、累計で、合計これ139億ドルか、ね、投資をしていくよっていう話とかがあって、まあ、とにかくやっぱこのベースラインになりそうな、そして世界中を支えていくような、技術力のある会社っていうところに、どんどんお金を流していって、ここを強化していって、また爆発的に技術伸ばしていきましょうっていう話が書いてありますね。いや、ここはやっぱ、まあ、月を起点にしてるように見えるけど、まあ別に月起点もそうだし、トヨタとかマイクロソフトの AI とか、なんかデータセンター作るみたいな話もありましたもんね、日本国内に。で、ここで、こう、ジャパンイノベーションキャンパスっていうのがシリコンバレーにできたりとか、グローバルスタートアップキャンパスっていうところが東京に設立されるとかで、もうとにかくディープテック的な部分。この、まあ、月探査、宇宙探査も含めもそうだし、AI とか、そういう技術的な部分もしっかりカバーして、どんどん伸ばしていきましょうっていう話が書いてあるので、なんかこう、首脳会議のこのステートメントの中ではかなりワクワクする。ポイントに宇宙が食い込んでいるなというところだけ今回はちょっとお話しさせていただいた感じですね。いや、めっちゃワクワクする。これからのちょっと未来を 宇宙話で一緒に皆さんで追っていけたらいいかなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回は以上ですね。もうちょっと天体の話やっぱしたいですね。なのでちょっと明日はなんか天文学系のニュース引っ張ってきてお話ししていきたいと思います。最近はどうですか、昨日4月10日であれです、科学系ポッドキャストの日ということでトークテーマ出揃いました。 Spotify のプレイリスト公開してますのでぜひ皆さんチェックしていただきたくて、今月のトークテーマは地球です。なぜかっていうと4月はですね、アースデーっていうのがあります。まあ地球のこと考えようねっていう話がメインに取り扱われる日で、でそれに合わせてちょっとね科学系ポッドキャストの地球で行かせていただきました。なのでぜひこちらね楽しんでいただけたらと思います。あのプレイリスト今回18番組かな参加してもらってるので、18番組全部でどんぐらいだっけな、10時間ぐらいあるんですよ。だからまあゆっくり聞いてくれればいいかなと。科学系ポッドキャストもうとにかくテーマ一緒だったら誰でもいいよっていうスタンスでやってるんで、いろんな角度の地球に関する話が聞けると思います。僕も一個ずつ今ね聞いていってるので、またみんなの感想とかを見ながら楽しんでいきたいなと思ってますんで、ぜひチェックしてみてください。ワクワクですね。ということでぜひ皆さん科学系ポッドキャストのエピソード楽しんで聞いてください。僕のもう一個やってるポッドキャストチャンネルの方でも地球に関するエピソード公開してますし、そうだそうだ、昨日1周年でしたついでに紹介しちゃった。1周年、丸々1年もう一個のポッドキャストも続いたっていうことで、ちょっとこちらもぜひ皆さん聞いていただけたら嬉しいです。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォーム、 Apple Podcast のレビューからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。